こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めての図鑑、身近な生き物は、講談社の動く図鑑毛布の中でも、幼児から小学校低学年までを主な対象にした入門図鑑である。身近な生き物や自然の要素を題材にしながら、写真、イラスト、クイズ、コラム、NHK のスペシャル映像を組み合わせて、見る楽しさと学ぶ体験を両立させている。監修には脳医学者の滝康之と動物学者の今泉忠明が参加しており、単なる図鑑ではなく、子どもの興味を引き出しながら認識や記憶の働きにも配慮した構成が特徴である。カブトムシやダンゴムシ、ソウ、キリン、ドングリ、葉っぱなど、子どもが日常で出会いやすい対象を中心にしているため、初めて図鑑に触れる段階でも入りやすい。親子の読み聞かせにも、一人読みの導入にも使いやすい一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、初めての図鑑として身近な対象に絞り、理解の入り口を低くしているこの本の基本設計は、子どもがすでに見たり触れたりしたことのある対象から知識を広げる点にある。カブトムシやダンゴムシのような昆虫だけでなく、ゾウやキリン、ドングリ、葉っぱといった自然の要素まで含めることで、生き物と自然を分断せずに学べる構成になっている。幼児にとって重要なのは、知識の網羅性よりも目の前の世界と本の内容が結びつくことだが、この図鑑はその導入に適している。身近な題材は親が説明しやすく、会話のきっかけも作りやすいため、読み聞かせの場で知識が一方通行になりにくい。さらに、初めての図鑑は難しい分類よりも親しみやすさと反復閲覧のしやすさが重要だが、本書はその条件を満たしている。子供が知っているものから入り、知らないものへと自然に視野を広げる動線がこの本の実用性を高めている。次に、脳医学者の総監修が示す学習内容だけでなく学び方への配慮。本書の大きな特徴は、内容の正確さだけでなく、子どもの認知発達に合う見せ方が意識されている点にある。総監修を務める滝康之は脳医学者として知られ、図鑑そのものを知識のカタログではなく、脳を育てる経験の場として設計している。幼児期は言葉の説明だけで理解するより、強い視覚刺激や繰り返しの接触によって概念を形成しやすい。本書が写真の迫力やページごとの見せ場を重視しているのは、その特性に合致しているからである。また、単に難しい情報を減らすのではなく、クイズや短いコラムを挟むことで、見る、考える、答えるという小さな認知活動を連続させている点も重要である。これにより、子どもは受け身で眺めるだけでなく、内容に反応しながら読み進められる。学習の入り口としての図鑑に、発達段階に応じた刺激設計を組み込んでいるところが、本書の独自性を支えている。さらに、写真と本格イラストを併用し、観察のリアリティと理解のしやすさを両立する。本書は実写写真とイラストを組み合わせることで、生き物の実在感と理解のしやすさを同時に確保している。写真は実際の大きさや質感、動きの雰囲気を伝える上で強く、子どもにとっては驚きや発見を生みやすい。一方で、写真だけでは見えにくい特徴や説明しにくい部分をイラストが補完する。例えば、季節感や生息環境、体の作りなどを整理して示すことで、断片的な印象を知識としてまとめやすくなる。幼児向け図鑑では情報量が多すぎると理解が追いつかないが、本書は視覚素材の役割分担が明確で、見た瞬間に楽しいだけでなく、後から内容を思い出しやすい。さらに、ダイナミックな構図は子どもの注意を引きつけるだけでなく、同じページを何度も見返す動機にもなる。観察の臨場感と説明の整理性を両立させた構成は、単純な写真集とも説明中心の図鑑とも異なるマブシリーズらしい強みである。そして、 NHK のスペシャル映像が静止画の知識を動きの理解へ拡張している。この図鑑を特徴づける要素の一つが、 NHK のスペシャル映像が付属している点である。静止画中心の図鑑では伝えにくい生き物の動きや環境との関係を映像によって補えるのは大きな利点だ。子どもは動きのある対象に強く反応するため、映像を通じて実際の行動や様子を見られることは興味の持続につながる。また、紙面で見た情報を映像で確認することで、知識が抽象的な記号ではなく具体的な経験として定着しやすくなる。特に幼児期は、言葉だけで説明されるより見てわかることの比重が大きい。本書はその点をよく捉え、紙と映像を別々の要素としてではなく、相互補完的に使っている。図鑑を読んだ後に映像を見る、あるいは映像を見てから本を開くことで、同じテーマを異なる感覚から繰り返し学べる。これは単独の本では実現しにくい学習体験であり、動く図鑑というシリーズ名の意味を実際に形にしている。最後に、読み聞かせと取り読みの両方に対応し、家庭学習の入り口として使いやすい。本書は対象年齢が広く、読み聞かせから一人読みまで段階的に使える点が実用的である。 2歳前後では親が指差しながら読み聞かせることで語彙や注意の向け方を共有しやすい。一方、5歳前後から小学校低学年にかけては子ども自身がページをめくりながら眺める、気になる項目だけを読むといった使い方がしやすくなる。こうした年齢差への対応は図鑑が長く使われるかどうかに直結する。本書は1冊で役割が固定されず、成長に応じて読み方が変わるため購入後の活用範囲が広い。また、クイズやコラムがあることで親子で答えを考える時間を作りやすく、単なる知識の確認ではなく対話の素材にもなる。家庭での学びは正確な情報を得ることだけでなく、子供が自分から見る習慣を作ることも重要だが、本書はその入り口としてよく設計されている。幼児向けでありながら低学年まで視野に入れている点が一般的な入門図鑑との違いである。結論として、初めての図鑑身近な生き物は図鑑を初めて手にする幼児、その興味を支える保護者、そして読み聞かせと一人読みの橋渡しをしたい家庭に向いている。特に身近な生き物や自然に関心を持ち始めた子供には日常の経験と本の内容がつながりやすく、学びの第一歩として機能しやすい。知識量を競う本ではなく、見て指して話して映像で確かめるという複数の入り口を用意しているため、理解がまだ抽象化しきらない年齢でも無理なく使える点が強い。類似の幼児向け図鑑と比べると、本書は脳医学者と動物学者の監修、迫力ある写真、本格イラスト、NHK 映像という複数の要素を一体化している点で際立つ。単なる入門書ではなく、子どもの興味を育てながら観察と対話を促す教材として位置づけられるため、図鑑を通じて学びの習慣を作りたい家庭にとって実用性の高い一冊といえる。ご支援いただける場合は、滝安幸ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。